今日はですね、上智大学の公募推薦入試に特化した学習塾 EQAO についてちょっと掘り下げていきたいなと思ってます。
ああ、EQAO、はいはい。
なんか隙を見つけて隙を伸ばすっていう理念、これなかなかユニークですよね。
ええ、そうですね。
しかも全国ナンバーワンの合格実績っていうのも、これどうやって実現してるのかなって気になりますよね。
特定の大学、しかも推薦入試っていうかなり狭いところに特化する戦略っていうのは興味深いですよね。実績がちゃんとこう伴ってるとなると、その中身がまあ重要になってきますね。
ですよね。で、まず特徴的なのがその講師陣なんですけど、
はい、
なんと8割が現役の上智大生で。
8割ですか？
ええ。で、残りの2割も、まあ、総計以上の難関大生だそうです。
なるほど。
そして、カリキュラムは、一人一人の目標とか、興味に合わせて、完全にオーダーメイドしてくれるっていう。学一的ではないってことなんですね。
ああ、現役の大学生が教えるっていうのは、あれですかね、単に年が近いっていう以上の意味があるのかもしれないですね。
と言いますと。
この近さが特に推薦入試で評価されやすい、主体性とか個性を引き出す上で結構鍵となる可能性があるんじゃないかと。
なるほど。主体性や個性。
というのも、一般的な塾ではなかなか難しい、大学の今の空気感とか、あと面接なんかで問われがちな、なんていうか主観的な要素へのアドバイスが期待できるからですよね。
ああ、確かに生の情報というか。
ええ。
例えばサークル活動とか大学での学びのこうリアルな話っていうのは志望理由を深める上ですごく役立つでしょうし。
うん、具体性が増しますよね。だからつまり学力だけじゃなくて、その人物評価も重視する推薦入試の特性に、この現役生チューターっていう制度がうまく合致しているのかもしれないと。
なるほど。推薦入試ならではの強みになる。そういうことですか？
ええ。
提供されているコースも推薦対策だけじゃなくて、一般入試、あと英語資格、さらにはボランティアとか短期留学までサポートしてるみたいなんですよ。かなり手広いですよね。
ええ。これも、なんていうか推薦入試を深く理解してる証拠。と言えるかもしれないですね。
ほう。
単なる学力向上だけじゃなくて、多角的なサポートを提供してるっていう点に、まあ注目すべきだと思うんです。
多角的ですか？
はい。推薦入試、特に上智大学みたいな難関校だと、学業成績に加えて、その課外活動とか、語学力とか、そういう多面的な評価が行われることが多いじゃないですか。
まあそうですよね。書類とか面接とかで。
ええ。だから、ボランティアとか留学プログラムまで用意しているっていうのは、まさにそうした大学側の視点をこう意識した動きでしょうね。
なるほど。
これもある意味隙を伸ばすっていう理念の具体的な現れであって、生徒さんの総合的な魅力を高める戦略というふうに考えられますね。
実際にですね、ある卒業生の方の声で、5ヶ月で第一志望の上智大学に合格できたっていうのがありまして。
5ヶ月。それはすごいですね。
ええ。最初はオンライン授業に惹かれたらしいんですけど、結局校舎にも通うようになって、それが結果的に良かったと、なんか仲間との出会いが刺激になったとも言ってます。この環境っていうのも大きいみたいですね。
その体験談はすごく示唆に富んでますね。オンラインと、まあ、対面のハイブリッドですか？
そうですね。
それに切磋琢磨できるコミュニティ、学習効果を高める要素が揃ってる感じがします。モチベーション維持の観点からもすごく重要ですよね。
ええ。しかもですね、一度不合格だった英検準一級も、その弱点を集中的に指導してもらって合格できたとか。
へえ、苦手克服も。
そうなんです。で、アットホームな雰囲気で、親身なサポート、こんなにもしてくれるのかと感動したみたいな言葉もすごく印象的で、玉村先生っていう方への感謝も書かれてましたね。
感動したっていう言葉は結構重みがありますよね。
ええ、本当に。
だからこの塾の強みっていうのは学力指導だけじゃなくて、その先進的な支えにあるのかもしれないですね。
ああ、メンタル面も。
ええ。受験期って特に不安が大きくなる時期ですから、講師との信頼関係とか親身なサポートっていうのがすごく大きな力になるんですよね。
確かに。一人で抱え込むのは辛いですもんね。
そうなんです。だから苦手な英検を克服できたっていう、その具体的な成果は、単に教え方がうまいってだけじゃなくて、生徒さんにしっかり寄り添ってモチベーションを引き出すことに成功した結果でしょうね。
なるほどな。
この個別対応とその精神的なサポートの組み合わせが結果につながってるんじゃないかなと考えられます。
つまり EQAO っていうのは上智の推薦っていうまあニッチな分野で現役学生のその生の知見を生かして一人一人に合わせたカリキュラムと精神面まで含めたこう手厚いサポート、これをこう提供することで実績を上げているっていう、そういうことなんでしょうか。このモデルってなぜ特に推薦入試で有効なんですかね。
そうですね。好きを伸ばすという理念が単なるスローガンとかお題目ではなくて、具体的な指導法とかサポート体制、そして生徒さんの体験としてちゃんと結実してる。これはその推薦入試っていう評価軸とうまく噛み合ってるんでしょうね。
評価軸と噛み合ってる。
ええ。推薦入試っていうのはやっぱり偏差値だけでは測れない個人の興味とか経験、あと将来への意欲みたいな要素が重視されるわけじゃないですか。
はい、そうですね。
だから EQAO のその個別最適化されたカリキュラムとか、現役生によるなんていうか肌感覚のアドバイス、あとは課外活動への後押しみたいなものは、まさにそういう評価軸に対応するものなんですよ。
なるほどなるほど。
なので専門特化、個別対応、そして人間的なサポート、この三一体が特にこの入試形態において強力な推薦力になっているというふうに、そう分析できますね。
専門特化、個別対応、人間的なサポート、なるほど、わかりやすいです。
ええ、それでですね、最後にあなた自身にもちょっと問いかけてみてほしいことがあるんです。
はい。
何か特定の目標を達成しようとするとき、こういう専門性の高いコミュニティとか、自分の好きとか個性に深く寄り添ってくれるような指導っていうのは、一体どれほどの力を持つと思いますか？ご自身の経験とか、あるいは目標に照らして考えてみると、また何か新しい発見があるかもしれませんよ。